ローマ人への手紙6章12節から14節です。新約聖書の306ページです。ですからあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて体の欲望に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい。罪があなた方を支配することはないからです。あなた方は律法の下にではなく恵みの下にあるのです。宣教です。自分自身を神に捧げると題して、大高牧師より宣教していただきます。
お祈りを捧げます。私たちの全能の父なる神様、皆が聖なるものとされますように。神様、あなたが先週一週間も豊かな守りのうちを歩ませてくださり、このように主のお招きの中で共に礼拝をお捧げできますことを心から感謝を申し上げます。今私たちは一つの場所に集まり、主の御声に聞こうとしています。どうかしよう、今この時御声をお聞かせください。私たちにとって最も大切なことは、あなたの御声に耳を傾けることであり、またそこに生きることであります。願わくは私たちが一層注意深く御言葉に耳を傾け、真の恐れと柔和と謙遜をもってあなたに聞き従うことができますように。詩編の作者が、あなたの御言葉は私の足の乏しみ、私の道の光ですと告白していますが、どうか私たちの行くべき道を御言葉を持って照らしてください。また私たちの耳だけでなく目も開いてくださって、あなたの御教えのうちにある美しい真理に目を留めることができますように、私たちのうちに住んでおられる聖霊様のお助けを祈り願います。また神様、先ほどの祈りにもありましたように、とりわけ西日本各地にある諸教会を主が憐れんでくださって、被災地にある教会を主が憐れんでくださり、豊かにお持ちくださり、先が見えず途方に暮れている被災者の方々にキリストの愛をもって接し、希望の光があることを証しすることができますように、今日持たれている礼拝において、立てられている説教者が希望の御言葉を語ることができるよう主が祝福しお持ちください。同じ御霊なる神様が桜のこの場所で豊かに御業をなしてくださるように、キリストの皆によって集められた礼拝の中で驚くべき御業をなしてくださいますように、これからの御言葉の交わりを期待しお委ねし、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今日私たちに与えられております箇所、ローマ人への手紙6章12節から14節ですが、最初の12節はですからと始まります。ですから始まるということは、これまで議論され語られてきたことをまとめていることを意味します。今日の箇所は6章1節から語られてきたことをまとめる箇所にあたります。いつでも聖書は流れが、文脈が重要になりますから、簡単に確認をしておきますが、パウロは恵みによる救いというものを語ってきました。人は行いによるのではなく、神の恵みによって、信仰によって救われる。そして5章20節では、しかし罪の増し加わるところに恵みを満ち溢れましたと語ります。罪を覆い尽くしてあまりある恵みが語られます。恵みとは受けるに値しないものに与えられるものです。人はその神の恵みによって救われます。すると、この神の恵みによる救い、 罪を犯しても、それを覆い尽くす恵みによる救いを悪用しようとする人たちが出てきました。その人たちは次のように考えました。それならば、罪を覆い尽くす恵みがあるならば、罪の中に留まり続けようではないか。罪を犯し続けた方が良いではないか。その方が罪を覆い尽くす恵みをさらに体験できて良いではないかと。それが六章一節から始まる議論のポイントです。罪を覆い尽くす恵みをいただくために、なおも罪の中に留まり続けたら良いではないか。そのような主張に対してパウロは反論していきます。二節で、決してそんなことはありませんと完全に否定します。そんな考えはあってはならないんだ。そう断言します。ではなぜそのように言うのかといえば、パウロは私たちは救われた時点において、イエス・キリストを信じて救われた時点において、罪に対して死んだと、そう主張します。二節で語っているように、罪に対して死んだ私たちが、どうしてなおも罪のうちに生きていられるでしょうか、とそう問いかけます。そして三節から五節までで、クリスチャンが受けることになるバプテスマの霊的な意味を解き明かします。バプテスマはキリストに結びつけられることを意味しています。そのバプテスマを受けるということは、キリストの十字架の死と一つにされることになります。キリストが十字架で死んだように、私たちもその死と一つにされて、霊的には死んだ。罪に対して死んだと語ります。もっと言えば死んだだけではなく、キリストが蘇られたように、私たちも新しい命に歩むものとされました。全く変えられ、新しい生き方をするものにされた。その私たちは罪から解放され、罪の奴隷ではなくなりました。パウロは繰り返し罪に対して死んだという事実を伝えます。十一節には次のようにあります。同じようにあなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。そのようにパウロは読者たちに語りかけました。恵みを得るために、罪の中に留まろうなどという人たちに対して、パウロは自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさいと命じる。その事実を認め、承認し、心に刻みつけるように伝えました。そのように語ってきたパウロは、12節から14節で一つのまとめをします。まず12節から13節の前半をお読みしますと、ですからあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて体の欲望に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。最初に申し上げたように、パウロはですからと始めて6章1節からの議論をまとめに入ります。12節から14節の構造としては、まず12節から13節にかけて、消極的な面と積極的な面に分けて語ります。先ほど読みした12節から13節の前半では、消極的な面を、そしてそれと対比されるように、13節の後半で積極的な面を語ります。そしてそのように語る理由として14節という、そういう構造になっています。パウロは12節から13節の前半にかけて何を言っているか。まず最初に言っているのは、あなた方の死ぬべき体を罪に支配させて体の欲望に従ってはいけませんと。具体的な命令を語り始めます。あなた方の死ぬべき体とは、私たちのこの体。この体を罪に支配させてはいけないと。 支配というのは王のように支配することです。ですから罪を私たちの王にしてはいけない。罪が支配することを許してはいけない。体の欲望に従うなと。そうパウロは語り続けて、またあなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけませんと。13節の手足、あなた方の手足のその手足という部分にアスタリスクがついていますけれども、その下を見ますと、あるいは死体、五体とあります。ですから、まあ、手足と訳していますが、体のすべての部分を表します。目、耳、口、そして頭脳も含む体すべての部分が言われています。ですから私たちの体すべてを、全体を不義の道具として罪に捧げてはいけませんと、そう言い換えることができます。不義の道具というのは、神が喜ばれない行い、すなわち罪のために体を用いるということです。そのように私たちの体を罪に捧げてはいけませんと、パウロは語ります。罪に捧げるという表現ですが、私たちも時に仕事に身を捧げるとか、研究に身を捧げるという、そういう言い方をします。それは仕事や研究に自分のすべてを、当然体も時間もお金もとにかくすべてのものを投じていく、捧げていく、それを意味します。罪に捧げるというとき、それは自分の欲望に、自分の望むままを行っていく。自己中心的に、自分のやりたいように、神を無視して生きていくということです。神などまるで存在しないかのように、神を無視し、神なしで生きる。それが罪に捧げる生き方です。パウロはそのように生きてはいけないと。あなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけませんと、そう命じます。それならばどうしたらよいのか。パウロは次のように命じて積極的な面が言われます。13節の後半ですけれども、むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい。罪に身を捧げ、欲望に従って生きるのではない。むしろ、まあ、簡潔に言うならば、神に捧げて生きるようにと命じます。しかし、丁寧に見ますと、ただ神に捧げるようにと命じているわけではありません。パウロはクリスチャンである読者たちに対して、自覚を促すような言葉をつけています。それが、死者の中から生かされたものとして、ということです。死者の中から生かされたものとして、パウロは救われる前の状態を、救われる前の私たちの状態を死者という言い方をしています。これはエペソ書の2章1節でも同じように言われていまして、そこでは、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、とエペソの2章1節では言われています。あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、救われる前の状態について、パウロは死者とか死んでいたものという表現を使います。もちろんこれは肉体のことではなくて、霊的な意味においてです。肉体は生きています。ですからなおさらわかりにくいのですが、神から離れ、神を無視して生きている人のことについて、聖書は神の前には死んだ状態にあると語ります。遡れば創世記の3章、創世記の1章から3章に遡るわけですけれども、罪を犯した時に人は神の前にこう死んだ状態にある。パウロは読者たちに対してそのような状態にあったということを思い出させます。神から離れて生きた時、私たちは自分の欲望に従って生きてきた。 自分が良いと思うことを行ってきた。もちろんクリスチャンでない時にも、時には人に役立つこともしてきたかもしれません。しかしどこかで自己満足を得るためであったり、偽善的な行為であったことを認めざるを得ない部分があるのではないか。純粋な気持ちで最初は良い行いをしてみても、心のどこかで誰かに見ていてほしい、評価してほしい、そういう思いが出てくることがある。また誰も気づいてくれないと不満に感じたり、自分でアピールしてみたり、時には自分から言い出してしまうということもあります。私たちは本当の意味で純粋に良い行いをできないことが多いように感じます。それは良い行いの話ですが、むしろその逆に、自分の欲望を満たすために時に人を傷つけたり、蹴落としたり、悪口を言ったり、批判したり、陰口を言ったりするようなこともあります。霊的に死んだ状態であるとき、そのような行いにもまただんだんと鈍くなって鈍感になる。そして自分の欲望を満たすためなら手段を選ばなくなることも現実としてあったのではないでしょうか。しかしそのように霊的に死んだ状態から、私たちはイエス・キリストの十字架の血潮によって救い出されました。イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとして十字架にかかり、私たちが受けるべき罰を、神の怒りを身代わりに受けてくださったことによって救い出された。バプテスマに象徴されるように、イエス・キリストの十字架の死と結び合わされ、罪に対して死んだ。そして死んだだけでなく、イエス・キリストが復活されたように、私たちもその命に結び合わされ、新しい歩みをするものへと変えられました。6章4節の最後にあるように、私たちも新しい命に歩むものとされたのです。死者の中から生かされた。新しい命が吹き込まれ、私たちは死者の中から生きるものとされた。新しい創造の宮座と言えます。人が新しく作り変えられる。それが私たちクリスチャンです。そのような私たちは、死者の中から生かされたものだという自覚を持つ。そしてそのようなものとして、私たち自身を神に捧げる。パウロの言葉を繰り返しますと、むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい。パウロは前半では罪に捧げてはいけないんだ。あなた方の体を罪に捧げてはいけないと。そうではなくて、むしろ神に捧げるんだと。先ほどの仕事や研究に身を捧げるという言葉を使うならば、神に身を捧げ、体を、時間を、時にお金を捧げていく。もちろんそれはクリスチャンになったらみんな出家しなさいというかですね、献身しなさいということではありません。そうではなくて、家庭や職場や学校にあって、それぞれが神様から使わされている場にあって、自分を捧げていく。神に捧げるというのは、具体的には神の御心に生きていく、神に従って生きていく、神への従順と言えます。ヒントになるのが、同じローマ書の12章、お開きいただきたいと思いますが、同じローマ書の12章の1節と2節です。ローマ書の12章の1節、2節ですけれども、これは1節で、ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝ですと。さらに2節から具体的に、この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで、神に喜ばれ、 完全であるのかを見分けるようになりますと。私たちが神に身を捧げるときに重要なことは、この世と調子を合わせないということです。この世とは、私たちが救われる前に属していたこの世、神から離れ、神を無視して生きているこの世です。この世の支配者は悪魔であり、その悪魔は私たちを神から遠ざけようと、様々なものを用意したり手段を講じます。パウロはそのようなこの世と調子を合わせてはいけないと語ります。そうではなくて、心を新たにし、自分を変えていただきなさいと。神に自分を明け渡し、私の心を聖霊様によって変えていただく。そうするならば、私たちの視点がはっきりします。私たちの見るべき視点、注目すべき点がはっきりします。それが、神の御心は何か。すなわち何が良いことで、神に喜ばれ、完全であるのか、ということです。私たちの目が、神の御心に向けられていく。そして何が良いことで、神に喜んでいただけるのか、完全なことなのかを求めていく。それぞれが置かれている場にあって、家庭で、職場で、学校で、もちろん教会で、神の御心に生きていく。神が喜ばれることはどういうことなのかを考え、祈り求めていく。もちろん、当たり前のことを当たり前のようにやることも大切です。人から後ろ指さされるような何かいい加減な仕事の仕方をしてはいけませんし、学校で友達を傷つける側に加担するようなことがあっては、神様が悲しまれます。しかし時に本当に祈りを必要とするような状況に置かれることもあります。日本社会で生きていますと、偶像礼拝との戦いがいつでもどこへ行ってもあります。周りは伝統だとか風習だとか習俗だとか言って、偶像礼拝ではないかのように見せかけてきます。しかし聖書の観点からすれば、信仰の良心からすれば受け入れられないものもあります。そのような時に心は不安に襲われ、本当に祈りを必要とする戦いに巻き込まれる。神の御心が分かりすぎているがゆえに逆に悩むということかもしれません。偶像礼拝がダメだということは分かっている。しかし周りの目を恐れたり、自分の立場が危うくなることを恐れたりして、信仰を貫き通すことに困難を覚えることもあるかもしれません。そして保身に走ってしまった自分にがっかりしたり、様々な言い訳をつけて自分を納得させることもあるかもしれません。神に自分を捧げて生きるというとき、ローマ書12章2節のこの世と調子を合わせてはいけませんという御言葉がずしっと重くのしかかるように感じるのではないでしょうか。ローマ書に6章に戻っていただいて、もう一度パウロの命令を確認しますと、13節の後半ですが、むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい。そしてなぜそのように命じるのか。それは14節で次のように理由を語ります。罪があなた方を支配することはないからです。あなた方は律法のもとにではなく、恵みのもとにあるのです。パウロは私たちクリスチャンは、罪が私たちを支配することはないからだ、語ります。だから私たちは自分自身を神に捧げて生きることができるんだ。さらに加えて言うならば、それは自分の力ではなくて、聖霊様の力によるわけです。救われた者のうちに住んでおられる聖霊様の力によって、自分自身を神に捧げていく。罪が私たちの支配者ではありません。私たちの支配者は神であり、その神に私自身を捧げていく。さらに言えば、14節後半にあるように、私たちは、 立法のもとにではなく、恵みのもとにあるのです。私たちは恵みの支配の下に、神の恵みの支配の下にあって、その中を歩ませていただいている。その恵みの支配下にある私たちは、その恵みを与えてくださった神に、私自身を捧げる。パウロは、ここまで、恵みによる救いというものを語ってきました。しかし、その恵みによる救いを悪用する人たちがいました。そういう人たちに向かって、キリストに結び合わされて、救われた私たちは、罪の支配にはない、そう語りました。そうではなくて、恵みの支配のもとに置かれ、新しい命に生かされているんだ。だからそのような立場にされている私たちが、なおも罪の中に留まり続けることはできないし、むしろもっと積極的に、神に自分自身を捧げて生きていきなさい、と命じます。罪に捧げるのではなくて、神に捧げる。私たち自身を神に捧げていく。これとしてクリスチャンというのは、私はクリスチャンホームだったからかもしれませんけれども、守りの信仰と言いましょうか、なんか悪いことをしないようにとかですね、人を傷つけないようにとか、もちろんそうなんですけれども、これ立法的に自分を縛っていって、なんかこう窮屈なようになるということがあります。でもそうではなくて、積極的に、善を行っていく信仰を私たちに持たせていただきたいと思いますし、励ましていきたいと思いますし、こう悪いことをしないとかじゃなくて、良いことをするという、そういう積極的な信仰をぜひ持っていただきたいと思うんです。その時に、私たち自身を神に捧げていく。罪を犯さないようにしようというんではなくて、それはローマ書12章からも確認したように、その神の御心に思いを馳せ、何が神に喜ばれることなのかに目を向けていく歩みと言えます。家でお母さんのとかお父さんの目をなんかこう悪いことしないようにビクビクビクビクしながら、何もしなければ怒られないよねと思ったら、なんで何もしないのとかって言われちゃったりして、でどうすればいいのって悩むんじゃなくて、こう良い行いをしていくことにこう目を向けていきたい。もちろん神に捧げて生きるということは楽ではありません。先ほども触れたように、この世にあっては戦いがあります。連続です。この世と圧力が生じる、生まれるということもあります。みんなが右だと言っているときに、信仰の良心を持って左だと言わなければならないこともあります。赤信号をみんなで渡れば怖くないって言ってしまうこの国にあって、赤信号では渡っていけないと言わなければならない時がクリスチャンにはあります。空気を読むようにという同調圧力がかけられるような時も、御言葉に基づいて行動していくことが求められます。しかしそれは人間的に考えて本当にしんどいことのように思えます。しかしそれが死者の中から生かされ、聖霊の御臨在をいただき、聖なるものとされていく歩みをたどっているクリスチャンの戦いでもあります。聖なるものとされていく、聖火の歩みは決して平坦ではありません。救われたら、あとはもう自動的に機械にでも乗せられて、聖なるものへとされていくならば楽ですけれども、神様はそうはされなかった。救われてもなお罪の残りカスがあります。霊的には罪に対して死んだと言いつつも、事実は私のうちに罪がある。そしてその罪は私に支えかけるわけです。もっと楽な道があると。もっと楽な道があるかのように囁いてくることがあります。するとそちらに流されそうになる自分をまた覚えるのです。しかし私たちは忘れてはいけません。もう罪に対しては死んだんだと。そしてその罪は決して私を支配しないんだと。支配権はないと。むしろ私たちは罪から解放され、神の支配のもとに、恵みの支配のもとに生きている。そのことをしっかりと認めていく。事実を事実として認めていく。時に負けてしまう現実は否定できません。 しかしだからといって一回罪を犯して失敗したから救いが否定されるということではありません。むしろ罪を悲しむ心に救われている証拠があると言えます。救われているからこそ罪との葛藤がありますし、御言葉との間の葛藤があります。そのような私たちは聖霊様が住んでおられることを覚えつつ、自分自身を神に捧げていく。それぞれが置かれている場にあって何が神に喜ばれることなのか、神が喜ばれる選択とは何か、そのことに目を向けていきたい。罪に自分を捧げるのではなく、もはや私たちに支配権を持っていないそのような罪に自分を捧げるのではなくて、神に、私たちを救い出してくださった神に私自身を捧げ、置かれている場にあって神への従順を表してまいりましょう。この一週間も主がお一人お一人と共に歩み、それぞれが置かれている場にあって信仰の戦いを戦い抜く力を与えてくださいますように。ひととき語られたことを覚えつつ黙祷をいたしましょう。お祈りを捧げます。またあなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい。私たちの父なる神様、御言葉の交わりをありがとうございます。私たちを罪と滅びの中から救い出してくださり、霊的には死んだ状態にあった私たちに新しい命を与え、神の子供としてくださり、全く違う立場へと作り変えられていることを覚えて、心からの感謝を申し上げます。しかし、なおも私たちのうちには罪の残りかすのようなものがあって、それが私たちをあなたから引き離そうとしますけれども、どうか私たちが罪に対しては死んだ、その自覚をしっかりと持ちながら、主よ、罪に身を捧げることなく、私自身を神に捧げ、体全体を神のために用いていくことができますように、それぞれが使わされている場にあって、何が神様に喜ばれることなのか、何が良いことなのか、そのことに思いを向けつつ歩んでいくことができますように、主よ、今、霊的な戦いの中にあるお一人お一人を励ましてくださり、また、この偶像礼拝の社会になって、生きていくことに困難さを覚えているクリスチャンをあなたが励ましてくださって、御言葉によって強めてくださいますようにお願いいたします。恵みの御言葉を感謝し、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。